こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は放浪人による風来文庫の内世ファンタジーであり、悪役霊気として軽んじられた主人公が、前世由来のギルド知識を用いて、辺境領を交易と金融の拠点へ変えていくという題名上の構想を中心にしている。剣や魔法による個人戦闘ではなく、物流網、商業制度、銀行システム、領地経営を物語の推進力に据える点が特徴である。検索可能な外部情報は限られているため、詳細な人物関係や章ごとの展開を断定することはできないが、作品の主題は明確である。すなわち、弱者扱いされた人物が力の定義を変え、流通と信用を支配することで政治的影響力を獲得する、経済戦略型の成り上がりファンタジーである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、無能評価を逆転させる能力感転換。本書の出発点は、主人公が無能とさぜまれる悪役霊域であるという配置にある。一般的な異世界ファンタジーでは、魔力、剣技、決闘、祝福といった可視的な力が評価基準になりやすい。しかし本作が題名で示すのは、そうした評価軸から外れた知識が別の環境では支配的な武器になりうるという構図である。前世のギルド知識は戦闘能力ではなく、組織運営、取引調整、情報管理、信用形成に関わる知識として読める。つまり主人公の強さは敵を倒す力ではなく、人と物と資金の流れを設計する力に置かれている。この転換により、無能という烙印は絶対的な欠陥ではなく、社会が測定できていない能力の見落としとして再解釈される。悪役霊域者の定番である立場の不利を経済合理性によって覆す点が本書の基本的な魅力である。次に、辺境を物流拠点に変える地理的発想。辺境領を物流拠点にするという発想は本書の内政要素を支える重要な軸である。辺境は通常中央から遠く、人口や軍事力や資源の面で不利な場所として描かれやすい。だが物流の観点では、辺境は単なる僻地ではなく、複数の地域をつなぐ通過点、集積地、再分配地点になりうる。交易の中心は必ずしも政治的中心と一致しないため、道路、港、倉庫、商人ネットワーク、通行安全、決済手段が整えば、周辺性はむしろ広域接続の利点に変わる。本書の題名が示す物流革命とは、物資を増やすだけでなく、移動時間、保管コスト、取引リスクを下げる制度設計のことだと考えられる。領地経営を農地拡張や軍拡に限定せず、流通の結節点として再定義する点が、戦闘中心の成り上がり作品との差異になっている。さらに、ハンザ同盟を想起させる商業ネットワーク型の権力、副題に示されるハンザ同盟への連想は、本書が単なる商売成功版ではなく、広域商業ネットワークを権力の基盤として扱う作品であることを示している。歴史上のハンザ同盟は、都市と商人の連携を通じて北海とバルト海の交易に大きな影響を及ぼした商業圏として知られる。ここで重要なのは、領土を直接拡大しなくても港湾商路、信用、取引慣行を抑えることで政治的発言力を高められるという点である。本社の世界の怪異紳士という語りは、この発想をファンタジー領地経営へ移したものと読める。王侯貴族の軍事支配に対し、商業ネットワークは依存関係を通じて相手を動かす。物流を握る者は食料、武具、生活物資、情報の流れにも影響できるため、剣を抜かずに勢力均衡を変えることができる。この間接支配の視点が作品の知的な核である。そして銀行システムがもたらす信用支配の内政ファンタジー。本書が銀行システムを前面に出している点は、内政ファンタジーとしての特色を強めている。物流は物の流れを扱うが、銀行は信用と決済の流れを扱う。商人が遠隔地で取引するには、現金輸送の危険、貸し倒れ、為替支払い遅延といった問題が生じる。そこで預金融資、手形、決済ネットワークに相当する仕組みが導入されれば、取引量は増え、商人はより広い範囲で活動できる。題名にある大国を実効支配するという表現は、軍事占領ではなく、金融依存を通じた影響力の拡大を示唆している。資金調達を握られた領主や商人は表向き独立していても、条件や利率や信用評価に左右される。したがって本作の強さは、敵を倒す直接性ではなく、経済活動の前提条件を設計する間接性にある。金融を物語装置にすることで、勝利の形が戦闘から制度構築へ移っている。最後に、剣も魔法も使わない最強性のジャンル的意味、剣も魔法も使わないという宣言は、本書が異世界ファンタジーの典型的な快感を意図的にずらしていることを示す。多くの作品では、主人公の優位は戦闘スキルや気象魔法によって可視化される。一方、本書では物流、銀行、交易、領地経営が最強性の根拠になる。これは読者に対して、強さとは破壊力ではなく、他者が依存せざるを得ない仕組みを作る能力でもあると示す構図である。もちろん 詳細な物語展開が外部情報から確認できない以上、制度導入の具体的な手順や障害を断定することはできない。それでも題名の設計からは、戦場ではなく市場、魔法体系ではなく経済制度、個人能力ではなくネットワーク効果を中心に据える方向性が読み取れる。爽快感は敵を切る場面ではなく、周囲の評価や勢力図が静かに塗り替わる過程に置かれる作品だと位置づけられる。結論として本書は、異世界転生、悪役霊祖機、内政、領地経営、商業ネットワークといった要素に関心がある読者に向いている。特に戦闘能力による無双よりも制度設計や経済合理性によって状況を変える展開を好む読者には適合しやすい。得られる知的な面白さは、物流と金融が権力の基盤になりうるという視点にある。物資の移動を抑えることは地域経済を抑えることであり、信用と決済を抑えることは商人や領主の選択肢を左右することである。類似の成り上がりファンタジーが個人の戦闘力や特殊スキルを中心にするのに対し、本書は辺境領を恋チョイスに変えるという空間設計と銀行システムによる間接支配を前面に出している点で差別化される。外部情報が少ないため細部の評価には慎重さが必要だが、題名から確認できるコンセプトだけでも経済を武器にする内政ファンタジーとして明確な個性を持つ作品である。ご支援いただける場合は、放浪人ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。